皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、主を思い続けるなら、聖書箇所は、ヨハネの福音書20章、11節、12節。しかしマリアは、外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら、体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座っているのが見えた。ペテロとヨハネは、イエス様が葬られていた墓の中に入っていったときに、そこには雨布と、離れた場所には頭に巻かれた布が、イエス様がそれを巻かれたまんまの形で残っているのを見ました。そして、何か神様の働きがイエス様のうちに起こったのだということを彼らは信じた。でも彼らはそこにとどまることなく、この出来事が一体何を意味しているんだろうかと疑問に思いつつも、はっきりとした回答を得られず、また自分のところへと戻っていったと聖書には書かれています。彼らはまだイエス様が復活したというこの大いなる出来事を自分のものとして受け止めることができませんでした。神様の働きがあったということは信じたけれども、それがどのようなものであるかということを明確には理解できないまま、疑問を持ちつつ自分のところへと帰っていったんですね。ところが彼らと違った行動をとった人がいました。それがマグダラのマリアでした。質問、マリアはなぜペテロやヨハネと一緒に帰らなかったのでしょうか。彼女はどんな思いで涙を流していたのでしょうか。ここに男性と女性の違いがあると言ってもいいのかもしれません。男性は物事を客観的に見、そして感情よりも理性の方に重きがあって、自分の行動も理性的な行動となっていくとよく言われますね。一方女性は非常に感情を大切にし、感情の流れの中に身を置くということが多いと言われます。実にこの時マグダラのマリアはイエス様が墓の中からいなくなったというこの出来事に出会った時に、どうこのことを捉えてよいのかわからず、最初はひたすら使徒たちのところへと帰ってその報告をしに行きました。しかしまた使徒たちと一緒に墓に戻ってきたこのマリアは、ペトロたちが帰った後もこの墓から動くことができなくなってしまったんですね。というのは彼女にとってみれば、まさにイエス様がどこかに行ってしまった、なぜこの場にイエス様はおられないんだろうかと思うと思えば思うほど心が痛んだんですね。ですからこのイエス様が葬られた墓を後にして自分のところに帰るなんていうことを彼女は全く考えられなかったのであります。イエス様、あなたはどこに行ったんですか。イエス様、あなたはなぜここにいないんですか。神様、どうしてこういうことが起こったんですか。まあ、様々な思いが彼女の心の内に湧いてきたことと思います。イエス様が死んだばかりではありません。そのイエス様を手厚く葬ろうとした自分自身の願いが全く叶えられなくなってしまった現実。自分がイエス様に対して十分なお礼や愛を示すこともできないまま、イエス様がどっかに行ってしまったというこの現実をひたすらマリアは悲しむんですね。イエス様に対して自分はなんと愛のないものだろう。もっと早く、もっとイエス様のところに、間近に自分はいればよかったのに。あたかもイエス様がこの墓からいなくなってしまったことが自分の責任かのように思うようなところもあったのではないでしょうか。だから離れなかった。そしてひたすらマリアは涙を流すのであります。彼女が復活の主に出会うことができた原因は何だと思いますか。実はこのイエス様に対する、ただただイエス様を慕い求めていく、イエス様に対して自分が何も成し得なかったことに対する本当に申し訳なさから、この墓から離れなかったこのマリア、イエス様を慕うその思いが強ければ強いほど、実に神様はこのマリアの心を受け止めて、彼女に復活の主を、彼女に復活の主に出会う機会を備えてくださったんですね。私たちは自分の弱さや自分自身の大なさの中に、主に対して申し訳ないという気持ちが強く、主の御前にただただ涙を流すしかないような時もあります。 でも、それが大事なんですね。神様はひたすらにイエス様の前に自分自身の心を注ぎ出していく、素直になっていく、そのものに対してご自身を表してくださるお方なんですね。自分の心を自分で処理することのできないものに対して、主は、だからこそ主の愛を持ってその心に新たな思いを与えるために主の側から語りかけ、ご神の働きをなさってくださるんですね。だから、ここに留まったゆえに、ここから離れることができなかったゆえに、マリアは主に出会うことができたのであります。敵よ、あなたは自分の気持ちを、思いを素直に主の前に注ぎ出していますか？それとも自分の心の内にしまい込むことによってその気持ちを克服しようとしていますか？私たちは自分の弱さや自分の心の内にあることをそのまま表現することが非常に増えてであります。強がりを言ったり、何も自分には問題がないかのように振る舞ったり、自分を立派に見せようとしたりします。人というものは弱音を吐いてはならないのだ、感情的になってはならないのだ、こうあるべきだ、ああるべきだというこの思いが先立ってしまって、自分自身の内にある真実な思いがいつも隠されてしまうんですね。でも、この空の墓の出来事が表しているのは、私たちが本当に自分自身の痛みの中に涙を流して、流して流して流していくならば、主はそこで私たちに対して救いの恵みの出来事を起こしてくださるということであります。私たちは自分で自分の心をコントロールすることができません。だから、主の前に自分自身をそのままに表していくのです。涙を流すマリア。自分ではこの涙をとどめることも、拭うこともできない。だからこそ、空の墓の前で、どうにもならない気持ちを、そのままに、彼女はとどまっているわけですね。それでいいのだ。主はそう言われるのであります。あなたの涙を拭うのは私の役割だよ。あなたの痛みを理解し、あなたの痛みを癒すのは、私の仕事だよ。あなたは私の前に素直にいること、それが一番大事なんだ。あなたが真実であるときに、私はあなたを癒し、あなたを新しい祝福に満たしてあげることができるのだ。まあ、そういうイエス様の心があるんですね。主は今日あなたに何を望んでおられると思いますか？愛のままの自分の心を主に注ぎ出すことであります。自分ではどうすることもできないいろんな悩みを主の前に注ぎ出すことであります。そして主に助けを求めるということです。何も自分でできないから、主よ、助けてくださいと主に向かうんですね。これが主があなたに今日求めていることであります。2番目、マリアはどんな気持ちでもう一度墓の中を覗き込んだのでしょうか。それは、もしや、主はそこにいるかもしれない、先ほどいないと思えたのは自分の目の錯覚かもしれない、私がしたい愛するイエス様はそこにいるはずだ、いてほしい、そしてそのイエス様を年頃に弔いたい、私のできることはイエス様を愛し、イエス様のご遺体を匂い油できれいにすることだ、私のできることをなさせてください、主よ、あなたがそこにいることが私の願いです。そんな思いの中で、もう一度墓の中を覗き込むのです。そこに主がおられることを期待して。しかし、彼女が見たのはイエス様の遺体ではありませんでした。彼女が見たのは二人の見つかりでした。一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えたのです。なぜ二人の見つかりはペテロやヨハネが墓の中に入った時でなくこの時に現れたのでしょうか。そうですね。客観的に物事を判断することのできるヨハネやペテロに対して見つかりが、イエス様は蘇ったんだよ。ほら、このように天布や頭を包んでいた布がこうなっているのは主が蘇った証拠なんだよ、と説明するならば、彼らは、あ、本当だ、そうなんだ、と、このように思ったことでありましょう。でも、見つかりは彼らには現れませんでした。なぜでしょうか？なぜマリアの時に現れたのでしょうか？それは、求めなさい、そうすれば与えられますという主のお言葉の 具体的な現れですね。ペテロやヨハネは自分の考えの中で、ある意味では悟って空の墓を背に自分のところへ帰っていきました。彼らはまだ自分で歩むことのできる、自分を握りしめている部分のある弟子でありました。だから、その部分が砕かれて本当になくならない限り、イエス様のその復活の姿に触れることができなかったんですね。でもマリアはまさに自分のうちに何一つ良いものはないということを本当に知っている家に、そしてイエス様を愛し、イエス様に自分自身の成し得ることは本当にしたいという切なる願いを持って、イエス様がそこにたとえいなくても、なんとかイエス様のために自分はなりたいというこの思いの中で、とどまり続けていた。泣いていた。心はただひたすらイエス様のことだけなんですね。そのイエス様に向かっている心こそが、見つかりが現れる原因だったと言うのではないでしょうか。彼女は、人が見ることのできない見つかりを見ることが許されたのであります。諦めずにイエス様を慕い求めていったゆえに、彼女はまずイエス様から使わされた見つかりを見ることができたんですね。あなたは主に向かってどんな気持ちで祈っていますか？簡単に諦めてしまっていませんか？あなたに必要とされていることは何でしょうか？あのヤブクの私のところでヤコブが、天の見つかり、ある人はこれは受肉前のイエス様だとこのように理解していますけれども、その神の人と相撲をしてですね、格闘して、そして私を祝福してくださなければ去らせませんと、どこまでもしがみついていく、手放そうとしない、この熱心さというか諦めようとしない、このヤコブの心が祝福を受けるものへと導いたと言ってよいでしょうね。ヤコブからあなたの名前はイスラエルとなると、このように言われる結果をもたらしたんですね。私たちも私を祝福してくださらなければ去らせませんと、本当に神様の恵み、神様の働き、神様の具体的な力を見るまで諦めずに求める、慕っていく、心を注いで主に熱心に願っていく、自分のありのままを本当に素直に主に示しながら、神様の働きを追い求めていくことですね。これがあなたに求められていることであります。もっと素直に自分自身の感情を表現するものになろうではありませんか。主の前に。3番目、なぜ二人の見つかりは並んで一緒に立っているのではなく、頭のところと足のところと離れて座っていたのでしょうか。階段の意図は何でしょうか。これもなかなか難しい質問でありますね。まあ、聖書はそのようなことを明確にこうだとは何も書いてありません。でも、この二人の座っている場所をしっかりと見つめるときに、そこに天布があり、頭に巻かれていた布があり、もぬけの殻となっている、その現実が客観的にわかるように、見つかりたちはそこに座っていたと言えるのではないでしょうか。ほら、見てごらん。イエス様は蘇ったんだよ。イエス様はもうここにいないんだよ。ここから、よみがえって、新しい体を持って主は今生きておられるんだよ。そのことをしっかりと、この天布と頭のに巻かれていた布を見て受け止めなさい。そんな意味で、御使いはマリアに対して示しているように思えますね。敵よ、あなたは自分が直面している出来事をどんな視点から見ていますか？そこに神様の意図を見出していますか？どうしたら悟ることができるようになるのでしょうか。そうです。私たちは自分自身の肉の視点から物事を見ている限り、そこに解決を見出しません。でも信仰を持って神様の働きをそこに見出そうとしていくならば、そこに見つかりが見えるのであります。そして見つかりを通して事柄がどういうことであるかということを神様の視点からはっきりと見ることができるようになるんですね。人間の知恵や人間の理屈常識では、決して蘇るという出来事は受け止められることができません。でも、御使いに導かれながら、客観的な事柄を信仰を持って受け止めていくならば、私たちは神様の働きをそこにはっきりと見ることができるのであります。神様の意図を見出すこと、これがクリスチャンにとって大切なことであります。 どうしたら神様の意図を悟ることができるんでしょうか。私たちが肉に死んで霊に生きるその時ですね。だから自分自身を捨てて私に従いなさいとイエス様は言いました。自分自身を捨てない限り御霊様に導かれていくというこの歩みが私たちにはできないんですね。ヨハネやペテロは自分自身の考えの範囲の中でなお行動していました。しかしマリアは自分自身をどうすることもできない家にただただ主の方向へと向かっていったんですね。弱いところに神様の力が現れると言いますか、このマリアのひたすらに自分で自分をどうすることもできないから主に向かっていくこの心が御使いを見、また復活の主との出会いをもたらしたと言っていいと思います。私たちも素直に真実にひたすらに諦めることなく主に向かって、主の力を見出すまで、経験するまで主に祈り叫び求めていきたいと思います。途上の歩みデボーションタイムでした。